この間再入院ということで皆さんに大変ご心配をかけたんですが、これも私にとっては大変貴重な、経験となりましてね、入院中にいろんなことをこう、自分なりに気づかせていただくことができました。で、先ほどその入院中に書いた、ことをですね、ちょっと読み返させていただいておりまして、こういうことが、2月の14日ですね、午後2時クラッチュ病室にてと、退院後の御用の心得ということで書いております。次回のためにも一度これを読んでみたいと思うんですがね、こういうふうに書いてあります。この音島の広間におるということは、神様がここにお引き寄せくださる人々の話を聞き、祈り、語り、世の中の人々に思いを巡らし、祈り、世界中の物事を見聞きし、祈り、神様の願いを語り、印伝えて万事おかげになるように奉仕することです。常に金光大神様、天地の親神様と念じつつ、全身全霊を研ぎ澄まして心の鏡に映るさまざまな命、苦しみ、悲しみ、願い、祈りを受け止めて助かりへの道づけをしていくことです、というふうに書いてあるんですね。で、私はまあ、具体的には外に出ないようにこの結界に座るということをですね、大切にその退院後はさせていただいておりました。まあ、病院に通うとき以外はもう一切外に出ないということにしておりますが、そうするとこの入院中にですね、こう書かせていただいた通りに、まあ、少しずつ自分のですね、この御用が、整うような感じがするんですね。具体的に一つの例を申しますとね、ちょうどこの時期、私が退院させていただいてから今日までですね、皆さんの子供さんやお孫さんが、受験をされるという時期でございます。で、入院中からもいろいろ見聞きしておりまして、願っておりましたし、退院させていただいてからね、まあ、いよいよここに今先ほど書いたように自分の気持ちをですね、常にそういう氏子の身の上のことに向けさせていただいて、ね、祈らせていただくようにしておりました。で、その中のお一人がですね、受験をされるということで、県立高校のね、受験のことを家族は願われておりました。ところがですね、その試験の当日にですね、インフルエンザにかかりましてね、そして、まあ、さてどうなるものかというふうにその家族がお参りをしてですね、心配されておりました。で、私はその時にこう思ったんですね。その試験のことを前もってね、その家族が願われておる中のことですから、これもね、きっと本人にとってはね、いい経験になりますよというふうにお結界でお伝えしたんですね。で、当日ですね、結局その受験ができるかできないかという心配があったんですけど、特別室で、一般の生徒さんと同室で受けることはできません。インフルエンザの場合はね。それで別室で数人の方と一緒に受験ができたんだそうです。で、そのことをですね、また家族は後日ご利用されておりましたが、その、発表が近づいてきましてね、まあ、本人が言うにはできなかったと、まあ、当然そうですわね。元気な状態でもなかなかね、この難しい問題、まあ、私も皆さんも新聞で時々ほら受験の問題見るじゃないですか。 新聞のね、両面にびっしり数学や国語の問題が出て、まあはっきり言って今私は読む気もしないんですけど、たまにどんな問題かなと思って見て、いやーこれは難しい問題をいくつんだなというふうに思いますよね。そういうそのたくさんの問題があるね、そして難しい問題があるのをね、健康な状態でもなかなか頭が回転しにくいのでね、インフルエンザで熱があるような状態でそれを受けてるわけですよね。これは大変だなと思うんです。しかし私は今後逆にですね、そのご家族がね、前々からずっとその願ってきて、そしてそのこういうね、会いに行く試験当日にインフルエンザというような状態だったけれども、まあ受けさせていただいた、これはありがたいことですよと、ね、まあ、本人ができなかったと言ってるから、もう家族もですね半分諦めるようなことをおっしゃっておりましたが、いやいやそうじゃないですよ、諦めないでね、その受けさせていただいたわけですから希望を持っときなさいよって言って私はお伝えしてたんですね。昨日ご存じのように県立高校の発表がありましてね、合格ということだったんですね。私は本当にありがたく思いました、ね、そしてただ合格をしたのがありがたいのではなくて、さっき申しましたようにね、家族が願われる中にそういうできることなら、そういうふうに試験の当日にコンディションが崩れるようなインフルエンザになることはあってほしくないですけども、それが願う中に、神様に家族をお願いする中に起こってきたということは、私はこれは無駄事にならないというふうに思わせてもらう、ね、きっとこの子にとってね、一生涯忘れられない貴重な体験だと思うんですね。それはもう何も申し分ないベストコンディションでね、試験が受けられたのはいいですよね、うん、それはもちろんそうなんですけれども、そういう不測の事態というか、自分がね、最悪と思えるような、そういうふうなコンディションで試験を受けざるを得なかったということは、私はある意味で試験を受けること以上に貴重な体験だと思うんですね。さっき申しましたように、こう入院中からですね、退院させていただいた後の私のこの御用というものをずっとこう願わせていただいておりまして、そう願う中にそのお取り次ぎがございました。ああなるほどなというふうに今は思わせていただいておりますね。幸いこのお披露前で、そして願われた子どもさんたちは皆合格のおかげをいただかれましたね。大変ありがたく思っております、ね、そしてまた逆にですね、万一、その自分の志望校に入れなかった子どもたちもですね、それはそれで人生が終わったわけではありません、ね、ある意味でその自分が行きたい方向に行けなかったということも、その人生を自分自身の人生がそこからね、新しいこの展開ができていく機会だと私は思います。私の人生がそうでしたからね、自分が思う通りにいかないというのは決しておかげがないわけじゃない、そう神様があえて止めてくださって、そしてそこから新しい芽を出させてくださる、ね、そういうことがいくらでもあるんですね。昨日はご本部の先生から電話がありましてね、福与先生をぜひご本部のご用にというお話がございましてね、で私はその時に思い出したのは、初代知事がね、いつもね、教会のことよりも本部のことが第一じゃという、それを思い出してね、私は初代からこういうふうに教えてもらっておりますから、まあ、もちろん教会でね、ご用意していただくことが 大切なんですけども、ご本部でそう言ってくださるんでしたらどうぞ使ってくださいという返事をしたんですね。まあ、あと本人がどう判断するか分かりませんけどね、そういうことを初代は教えてください。つまり自分の都合よりも神様のご都合を第一にするとですね、道が展開していくということなんですね。そういうことで私もここまでいろいろご用にお使いいただきましたね。そういうことでございます。どうぞ皆さんもね、日々のことがいろいろございますが、日々お取り次ぎをいただいて願っていくとね、その中に起こってくる事柄は神様の計らいとして、ね、そしてその神様の願いがね実現していくように自分自身がこのことを大切に取り組んでいくことが有料でございますね。はい、今日は終わりでございました。